エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第169回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがなおじさん二人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の熊に語り合う娯楽文化系情報系文化です。
いやもう新庄さん、
はい、
あの、
はい、
高畑勲監督が仏になりましたよ。
虚勢落つい
や
ということで、はい、訃報が。
どうして高畑先生クラスがお亡くなりになってるのに、
はい、
日本国は普通に平常運転なのか、はい、
そうですよね。
国葬でしょ、
はい、もっとなんか
1ヶ月は全ての経済活動を停止して、
はい、
とかなんかそういうことになると思ってた。
喪に服すみたいな、
うん、そうそうそう、
弔いムードになるのかと思いましたが、
全く、
はい、
舐めてんな。
だって僕それの情報が流れてるところをテレビではなく LINE ニュースのみですからね知ったのっていうか流れてるの見たの。
いや失礼だって。
LINE ニュースで済ませるっていう感じなんですか。もっと、まあ、一応ね金曜ロードショーで蛍の墓は追悼企画やるみたいな決まったようですけど、
いやだって高畑勲がさ、
はい、
いなかったらスタジオジブリはなかったからね。
そうですよ。
高畑勲がうまく言いくるめて東映動画に宮崎駿を引き抜いたとこから話が始まってるからね。
はいはい、
いいかい宮崎君と、
はい、
アニメは所詮、
はい、
嘘なんだから、
はい、
中はリアリティを持ってやんなきゃいけないんだと。
ほう、
だからその教えを守り、
はい、
なんと、
はい、
今でも宮崎駿の飯のシーンは毎日うまそうじゃないですか。
そうですね、
全て高畑イズムですよ。
もう言ってしまえばこの世界の片隅任務とかも
高畑イズムだよあれ。
高畑イズムですね。やっぱね、食事シーンとかはきちんとね、
うん、
描かなければならない。
もう、まあ、
はい、
本当あれだよね、
うん、
かぐや姫を
はい、
の物語 のドキュメンタリー見直しちゃったもんね昨日ね。
あれは名作でしたね。
名作、まあやっぱり鬼畜、スタッフが深夜までスケジュールのことで、はい、もうこれダメだと、
はい、
間に合わねえよって言って、どうすんだよみたいな感じのでもう絶望の淵に立たされてる時に、はい、次カット代わりで高畑先生、
はい、
草原を自転車で漕ぎながら、
はい、
映画間に合わないねっていう爆笑
もう公開を間に合わすということが至上命題ではない
ないんだよ彼の中で。
高畑先生クラスになる、
そんなのどうでもいいんだよ、
はい、
で若手のスタッフが詰めるわけよ高畑さんに、
はいはいはいはい、
でもうこの日までにこの何カットがここまで終わってないと破綻しますみたいな感じで、もうちょっとあの柔らかい言い方だけど、
はい、
言ってるの、
はい、
言ってることに対して高畑さんは笑いながら、
はい、
そんなの直しなんていつだってできるよみたいな素晴らしい。
もうそういうことじゃないんだと、
やっぱりねなんか本当に監督らしい監督って、
はい、
もしかしたら高畑さんで終わりかもしれない。
もうこの日本における、
うん、だってまあ、宮崎駿さん、うん、パヤオも全然ダメじゃないけど、
はい、
言ってもやっぱりさパヤオもガイアスとか気にするじゃん。
あ、はい、
その
対面とかね、
そう対面とかガイアス気にするじゃん、はい、でみんなそうよ、はい、今監督とかディレクターと言われてる、いかにその辺をうまくやるかが、
はい、
その交渉術というか
はい、
ロビー術に長けてるやつが作品が撮れたりするわけよ。
あー、なるほどね。
そこ一切気にしてないからね高畑先生
もうでもその辺は鈴木敏夫 P とかやってくれるからってことじゃないですか。やっぱり
それを勝手になんかやるで鈴木敏夫も先生も分かってるから、
はい、
それを見越して勝手にちょっとやったりするわけ。ポスターとか、
あー、はいはい、
勝手にデザインとかしてキャッチコピーとかつけるわけ。
そうですね、あの人も一応絵描きますからね、うん、はい、
ぶち切れてるからね。
ぶち切れてる
鈴木さん、これあの僕はねこれ見てないですよ。あのこの3パターンどれがいいですかっていうふうに言われてもそもそもの段階のやつを見てないから、
はい、
どれって言えないですよ。いいですか鈴木さん、僕はね今喧嘩を売ってるんです鈴木さんに
全と向かって
鈴木敏夫を笑いながら加えタバコっていうだって ってパクさんやんないんだもんっていうのがもうここまで出かかってるんだいやー素晴らしい。ああ、ね、かぐや姫もね見直したけどね、
はい
はい、いやーすごいよあれ。
いやすごいっすよね、あの
作れない
手書きアニメ、
うん、無理無理、はい、すごい本当にすごい。あとんでもない日本の損失だよ。 GDP5% ぐらい落ちたと思うよ。浅田勲が死んだことによって
お先真っ暗ですよ
はあ、もっと多分ね高畑先生から教えてもらわなきゃいけないことはいっぱいあったね、は
い、いやーそうですよね。やっぱ亡くなってからですよね、若手のアニメーターとかもっと高畑先生から学んでおくんだったみたいな、うん、なるの。
高田勲の素晴らしさに気づいてるのは僕らだけだったからね。
そんなことはないでしょそんなことはないです
よ。いやそのいじっちゃっていいっていうところにまで、
あ
まで、まで高みにまで登れたのは
高みとかじゃなくて勝手にいじってるだけでしょ別にそれは。
いやーいや高田さん、高田さん蛍の墓はまだですかって宮崎駿あれおかしい、あれトトロと同時上映だったはずなんですけどでトトロで儲かった金額を知ってるから、
はいはいはい、
8000万だからなんだか儲かったらしいと、うんうん、それを知ってるから、
はい、
高畑勲がスーッてチャリンコで来て宮崎さんあと8000万貸してくださいって同時上映ができなくなった挙句8000万貸せと
それでレシピ得た、なけなしの利益を、うん、
しかし金がなくなったから魔女の宅急便を作るかみたいなかわいそう
もうお金のために作品を作らざるを得ない
得ない
得ないそれでいいのを作ってからいいんですけど、
ね、いやよかった、名作ですよ本当に。あ
の人間模様ね、うん、
でもよく知ってる、やっぱドキュメンタリー見直したけど、
はい、
あものすごい博識だよ
高畑勲は、
うん、あの風立ちぬで、はい、なんか蓄音機を回すシーンがあるんだよ、はい、多分何でも、はい、何でもない多分ワンカットなんだろうけど、その回転数がこれで合ってんのかっていうのが分かんないから、
うん、はい、
あのとたまたま宮崎パヤオのところに高畑さんが来た時に、
はい、
パヤオが聞くわけ、はい、高畑さんこれ回ってんのこれ合ってますかね回転数って、はい、書いたスタッフにこれ何回転で書いたのって言うけど、うん、あの調べたらこの機種は75回転だっていうふうなことは1分間に、
はいはいはい、
75回転だってあったんで75で書いてますって言ったらあーはははってこう見て、
はい、
あ機種は合ってるけどこの型番は78だからっていうの
たったの分速3回転を
この型番はね78のシリーズのやつだからあれだよ78だよこれはってリアリティ妥協しない
そんなことまでで
まあさすがに書き直すっていうそれはさすがに、はい、あ78なんですねって言ってさすがに書き直すはさせてなかったけど、
はいはいはい、
気づくのパクさんだけだなって言ってたそれはそうですよ。 いやーよく知ってるものをよく知ってたねあの人
あ、まあ、だってそれも作品を作るために必要な知識だから知ってるってことですもんね。
いや何でもよく知ってたんだと
別にそういう若者をいじめるために
いや若者をいじめるための知識
ではなく本当に知ってるんだから知ってるんだもんってことですもんね、
うん
うん、
でもやっぱ吸い取るだけ吸い取って、
はい、
その若者のやる気とかを
やる気とかを
やる気とか正気を吸い取るだけ吸い取って、
はい
は
い、
俺はやらないからお前が考えろってスタート
嫌なじじいですね。い
やすごい、すごい、
はい、
スケジュールに切迫しながらみんなやってるんだっていうところの次元じゃないところでやってたの本当高畑さんだけだと思うもう今日本に残ってた現存する
浮世離れ、
うん、監督と言われてる人の中で、
ああなるほど、
惜しい人を亡くしたね。本当に会いに行けばよかったね本当に。突撃
したい、会いに行けばよかったですね。
突撃したりとかしたら多分えいいよって多分してくれたと思うよあの人。
あの頃の僕らを始めたばっかりの、うん、まだ10回目ぐらいの頃のね、うん、かぐや姫の物語やった時に、う
いやーよかったですよ。いやでも本当に超ショック、
超ショック、いや笑っていいことじゃない
ですけど、ショックデカ丸、
ショックデカ丸久しぶりに聞きましたよ。100回ぶりぐらいに聞きましたよ、ショックデカ丸。
いやもう一本見たかったな、高畑さんのやつ。
もう一本ね、何か残してくれれば。
うん、
ね、いやでも正直もう「かぐや姫の物語」見た時に、あこれ高畑勲は遺作のつもりで
作ってるかもし
れないなってちょっと思いましたもんね、
うん、それはそうでしょ。
この勢力の込み方
は月はね死の世界なんですよってポンって言うもんね、
ポンって突然
はあと思って、月から来るね人たちをどういうふうに描いてくるっていうのは、釈迦の雷合図があるじゃないですかとか言うのよ。
突然
釈迦の雷合図をこの人の中で頭描いてんだっていう。
あ
で、ほら音楽のあの人有名なあの、パヤオのやつとか、
あの久石譲、
久石先生を呼んで、
はいはい、
これで、ね、インド映画みたいな音楽つけてくださいって言って、おおなるほどと思って、でも久石先生もインド映画の音楽つって分かんねえよって
そうっすよね。
ああよかったです。
引き出しにないものを、
うん、
求めるっていう、
うん、よかった、非常によかった、はい、こんな感じです。
申請でしたね、
はい、
ご冥福をお祈りいたします、はいはい、この間ちゃまさんの2人でバーフバリ絶叫オールナイト上映に行かせていただいてたんですけど、
はいはいはい、行きました行きました、
つい一昨日ぐらいの話ですよね、
はい、
行かせていただきまして、これですね、実はリスナーさんにですね、ちょっと絶叫オールナイト上映を2枚多く撮ってしまったので、もしかしてちゃんまさんもし興味あったらどうですかみたいなお話でね、
そうなんだ、
行かせていただいた
の本当ありがとうございます、
本当にありがとうございます、はい、本当に
本当にありがとうございますで、
はい、
もう本当に、ね、行かせてもらって、で待ち合わせ時間にちゃんと新庄君が遅れてくるっていうクソっぷり、
ちゃんと遅れてくるっていうかいやね、そうそう、一応ねあの絶叫上映なんでちょっと光物だったりとかですね、うん、まあ、ちょっと眠くなったりあれだから、うん、あのエナドリ買っていこうかなとかっていろいろとですね、うん、寄ってたら、まあ行く先々で爆買いチャイニーズがですね免税だなんだっつって、これはタックスフリーになるのかみたいなことをですね、
いやドンキ
ガンガン詰めて、
新宿のドンキはすごいよ、常に24時間あんなで
ねえ、うん、松清とかもなんかもうレジ2個しかないのに、うん、大行列ですよ、
大行列、
深夜11時回ってんすよ11時半とかの時点でもうそんな
新宿はあの辺はすごい、
本当に眠らない街とはよく言ったもんです、うん、まあ、土曜の夜だったからとかもあるかもしれないですけど、まあとんでもない世界で全くレジ動かず
それで遅刻した、
すいませんでした、はい、すいませんでした、はい
はい、
めちゃくちゃ明るいあのサイリウム買って持ってきましたよ、はい、10本入りの、
はい、
どうでしたオールナイト、絶叫オールナイト
初めてでしたね、
絶叫、ねえ喋っていいという感じでね、ちゃんますさんと二人で最高列でしたけど、いつも最前列で見て
る、それはもうしょうがないですよ、
この最高列の会場の盛り上がりっぷりを後ろから見れるっていうのは逆にこれは美味しいなと思ったんですけどね、僕は
あのね、絶叫上映をどうやっていいかがまだわからない、
そうなんですよ、初めてだったもんでね、
そうで、はい、あれ勝手にあの、はい、何阪神の外野席のイメージだったから、
はいはいはい、はい、
違うのよね、
ちょっとやっぱ毛色が違います
ね、毛色が違うっていうか、まあ、まず来てる方がほぼ8割ぐらい30代以上、
はい、
60代未満のナイスミドルの女性陣、
F2 から F3 ですよ、
そうと思った、バーフバリー、まあ、女性がいるのはおかしくはないけど、
はいはいはい、
8割方女性陣だと思わなかったから、
女性率すごい高かったですね、もっとおっさんだし、おおみたいな
ってる、全然
女性たちでしたね、うん、多かったのは
っていうのと、あとまあ最初の注意、カッタッパー、
カッタッパーカッタッパーのコスプレしてる
人が
注意を主催者の人が、
うん、人が、まあ、分かるんだけど、まあまあ、その何下ネタ禁止、
あの
下ネタ禁止、悪口禁止、ネタバレ禁止、うん、とか、あの、その容姿に関係することはつ言っちゃダメみたいな、ああ
ツッコミでもね、
うん、
はい、ヤジ禁止みたいなことですよね、うん、まあ、言ってしまえば、
そうするとさ、
はい、
もううちら何も言うことない、
言えることはないんですよ結局だからやっぱあの絶叫上映と言いつつ、 キンプリの応援上映みたいなことなんです
か、ね、って多分分かんないけど、キンプリ見に行ってないから分かんないけど、う
んはい、やっぱスクリーンとの会話なんですよ、うん、ヤジとかではなく、
うん、阪神の外野席とは違うぞこれと思って、
やっぱね、はい、くたばれって言いたくなりますもんね、
うん、
ピッチャロでーばっつって肩はとか言いたくなりますもんね、
痛い痛い、うん、なんかそのなんか法律がまだしっかり整ってないなっていう感じがして
どう楽しんでいいんだろうかこれはっていう戸惑いがちょっとやっぱ立っちゃったので、
うん、
はい、だからもうテンションが上がった時に光る棒をパキーンって折ることしか僕らはできませんでしたね、うんうん、
いや映画はねやっぱ面白かったです、むちゃくちゃやっぱり2本続けて映画館で見れたっていう、はい、この、あの歴史的偉業はね、
歴史的偉業
これ素晴らしいですよ。
よかった。だってもう伝説誕生は DVD でしかもう見れないわけですからね、普段ね。はい。
それ映画館で見れたってことはね、非常に良かったです。
よかった。カーラケイヤぶん投げてましたもんね。マキシマムサリョウ君。
うん、マキシマムサリョウ君を。うん、いや、良かったですね。
良かったですね。うん。よかった、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。
だからもっとね、後ろであの実況中継ができればいいかなと思ったんですけど。あんまりね、そのお客さん同士での会話もできるだけお控えください
くださいみたいな感じだった、
ね、感じだったんで、うん、ちょこちょこね、
うん、
あのツッコミは入れられましたけど、
新庄、うんね、隣に聞こえる範囲ぐらいのツッコミしか入れられないね。
そうそうそうそうそうそう、うん、そうですね、
うん、
はい、なんでね、まあまあまあちょっとまたそういうような機会があれば、
はい、
またちょっとね参加の仕方は、
はい、
ね、あの今回の経験を、
はい、
あれしてそれしようかなって思ってますけどね。はい、というわけでありがとうございました。
はい、はい、まあ、でもちょっと、はい、真面目な話していいですか。
真面目な話します。
ちょっとね、
はいはい、
見て思うところがあって、
はいはいはい、
あの自分の中でいろいろ考えたんですよ。
はい、
エンターテインメントは何かぐらいのところまでいろいろ考えちゃった
深掘りしちゃいましたね。はい、
あの、
はい、
おそらく、
はい、
多分高畑勲とかは、
高畑勲は、はい、
エンターテインメントって考えた時に、
はい、
細かく、
はい、
リアルにやって、うん、そしてそれを真面目にやると。
ああ
、はい、分かる分かる分かる、
はいはいはい、
確かに、
はい、
で、
はい、で
普通の邦画
は、
はい、細かく、
はい、
やって、
はい、
普通にリアクションを取って真面目に作ってるの、
はい、ほう、
銀魂とか
銀魂の話、うん、銀魂の話になります、
うん
うん、
普通に詰めて、
はい、
だけどバーフバリって雑に作って、
うん、
びっくりするぐらい大げさにやって、それを真面目にやってる、
はい、
そこなんだと思う、違いは。
映像っていうかやっぱ大劇場なんですよね。大劇場の見せ物みたいな、
あのね、思ってるよりやっぱり雑に作ってるよと普通に作ってるところが混在してるからよくわけわかんなくなっちゃってるんだよ。
はい、はい、
だってさ、ワンでさ、
うん、はい、
途中で雪降ってるじゃん。
まあね、はい、
あれは雪のシーンじゃないからね、雪が降ったからね、はい、撮影中に
雪が降ったんですか。
撮影中に雪が降ったから、
はい、
なんか木の皮をそりにして、あのヒロインと一緒に逃げるシーンは、ね、あれは追加です。
あ、そうなんですか。
絶対そうです。
いやいやいや、
雪山で撮ろうじゃない。
インドって暑いイメージですけど、北の方はヒマラヤ山脈とかとくっついてるから、結局ああいう雪山もあるぜってことでしょ。
雪が降っちゃった
そんなことないっしょ
いや、雪が降ったけど、まあ別に撮影はできんべで話をしてて、それで2、3日撮ってて、これもうちょっと雪山利用しようよって言って、雪のちょっと険しいところに行って、
はい、
で、ソリで逃げるみたいなシーンを追加したらいいんじゃないって、そうだねって言って、それでああなった。
ああ、一応雲よりも高いところに行ったから、雪山になってて雪積もってました、で逃げてる時中で流れ起きましたみたいなことですよね。
うん、
高いところに行ってみたら、あんだけ崖登ったんだからちょっと山の方行こうぜって言ったら雪積もってるっていうことでしょ。
そう、そう、はい、でそこを止めないっていう、はい、それを逆手に取ってピンチをチャンスに変えてるあたりとかが非常にこう絶対日本じゃ考えられないし
まあね、はい、結局富士山の頂上に行ったからっつって
でも加藤ちゃんと作ってとか作ってるのワンでやっぱり、うん、一番の名シーンって言ったらやっぱりカッタッパがさ、は
い、カッタッパが
槍持ってガーってこうバーフ張りに、
はい、
襲いかかりに行った時に、
はい、
ゴゴゴゴゴってなんか雷が鳴って、
はいはいはい、
で超ピカーって雨がバーって流れて、
はいはいはいはい、
でバーフ張り先生の顔が出てきて、はい、でスライディングのバーフ張りじゃないですか、はい、
バーフ張り
あれは素晴らしいシーンだと思う、はいはい、でも、はい、あれの振りとして、
はい、
なんかあの 泥水に浸かったりうんぬんっていうのが振りがあるのよ、
はいはいはい、
だけど雨のシーンでそれがそのカッタッパのそこは生きるためにちゃんとそこ考えて作ってる、
う
ん、
そこであのドロドロの汚れが雨によって洗い流されて稲光で明るくなって分かるみたいな、
うんうん、であのでもワンの夜のシーンはあれね、はいはい、暗すぎるんです、
うん、ワンの夜は暗かったですね。
でなんで、うん、なんであんな暗いかじゃなくてあれね失敗してるのよ撮影を。
あ、そうなんですか。
うん、
うん、
で、もう細かい話は技術的な話は全部 はしょるけど、
はい、
多分マッドマックスの夜のシーンを真似しようとしたの。
ああ、そうなんですか。
でそれを失敗してるのよ、
はいはいはい、
CG で
CG で、はい、
であれ以上もうどうしようもなくなっちゃってああなってる、
はいはい、
だけど2でも夜のシーンがある時には、ね、まあ、もう予算も出たっていうところはあるんだけど、
はいはい、
失敗を糧にして成功してるの。
夜すげえ明るかったですけど、
それは1があったから
なんかあの舞台のブルテンの時よりも明るかったですけど、普通に明るかったですけど、
だからなんだろう、計算してやって失敗はしたけど、はい、次また夜をやるときは今度は失敗しないぜっていう、こう戦いの中で成長してる感じ
成長するライバルキャラ、日向小次郎みたいな、
戦いの中で成長してる映画そんなの日本じゃ考えらんないもん。
そうっすか。
クラクラしたよ。
クラクラしましたか。いやでもやっぱり2作目のあの圧というかテンションの、
映画館で見て分かったけど、ね、あの音圧が違う。
ああ、ワンとね、ツーを並べてみることによって、
うん、音の数がものすごい増えてる。
うん。
し、なんか多分うん編集の間も取るようになってるし、ワン、はい、ってやっぱアウトテンがちょっと弱いんだよね。
アウトテン。
うん、カットのアウトテンが早いんだよね。
はいはい。
ツーはちゃんと溜めてるんだよなと思って、
う
ん。
はい。
よかったね。
いや、よかったっすね。むっちゃ面白かったです。
うん、面白かった。
改めて2回見てもむっちゃ面白かったです。
よかった。
はい。なんで、バーフバリー1、2、ぜひ見てください。
はい。
あ、なんかね、完全版もやるっつって。
よかった、俺だ。ブルーレイ買わないでよかったと思って、多分やるだろうなと思ってたから、
はいはいはい、はい。
で、6月になって見るでしょ。で、ブルーレイが秋口ぐらいに出るから、それを買えばいいんだよね。うん、
完全版のブルーレイをね。うん、はいはいはい。
よかったと。
あと、漫画にもなるっていう。よくわかんないですけど、もうどういう流れなのか全然わかんないですけど、はい、そんなこんなで今回のテーマに行きたいんですけども、
はい、
もうすでに、23分じゃな、
じゃあいっか、
もういっすか、
いっかね、
もう俺たちの、 あの高畑勲とバーフバリーでいいっすか、
いいっすかね、いいかな、もういっか、
タイトル出ちゃってるんですけど一応
言ってたっけ、タイトル、
タイトルはすでに出てますよ
映画としか言ってないじゃん。
あ、まだこれあれか、撮ってあのタイトルつける前だから、そうそう、どうでもなんのか。
そうそうそう。
でもやった方がいいんじゃないですか一応。
ちょっとだけね。
ちょっとだけね。
ちょっとだけ、はい。
てなわけで、てなわけで今回のテーマは、
はい、
俺たちのゴーストバスターズです。てけてでてでてけてけてで。The Simpsons is the Who you gonna call? ゴーストバスターズ。てけてれて、はい、そんなレイ・パーカージュニアのテーマソングもね、はい、あれのゴーストバスターズですけど、どうですかゴーストバスターズ。
30年ぶりぐらいに見たね。
はい、30年ぶりですか。
はい、
僕はちょいちょいあの金曜ロードショーとか日曜洋画劇場でやってたので、
子供の頃以来で。
でも僕ね、最初に見たのね、ゴーストバスターズ2だったんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい。
で1がね、多分後から見たんで、多分ね、ちょっとね、2の方の印象が強いのかなと。
はいはい、
はい、ゴーストバスターズはね、1984年のアメリカ映画でございまして、
はい
はい、4人の男が幽霊退治にかける SF コメディ映画、うん、アイヴァン・ライトマン監督、
うん、
はい、パラダイス・アーミーのね、うん、あとあのツインズ・キンダーガートン・ゴップ・ジュニアというあの、うん、シュワちゃんの
シュワちゃん系ですね、
はい、シュワちゃん系列とコメディ映画得意な人ですね、はい、はい、っていう感じなんですけども、84年ということで、またあのストリートオブファイヤーのとかターミネーター
の、
あのハリウッド映画ちょっと元気だった頃
黄金世代ね、黄金時代ね、
黄金時代84年85年86年あたりはやっぱり黄金時代ですよね。
もうめっちゃくちゃ流行ったイメージがある。
このだっていまだに車の CM ソングとかで使われたりしますしね。
そうだから自分もそうだけど、うん、世の中全体でゴーストバスターズ、
うん、
あのロゴとかあの歌とかかかってたし、
ね、あのミシュランのキャラクターみたいなやつでしょ。
だって7つ上と9つ上 の, そのいとこのお姉ちゃんと住んでたけど、うん、あの2人が多分見に行ってたもん、
は
い、そんなに映画普通ぐらいだったけど、
はいはいはいはい、
9つ上のお姉ちゃんなんかデートで見に行ったみたいな
感じだったもん。デートでゴーストバスターズ、
うん、それぐらいだから一般層にまで落とし込んでたよね、うん、プレデターとか誰も見てなかった
けど、プレデターだって一応あれね、うん、スプラッターホラーですからね、うん、まあ、
いやいやだからそれぐらい多分大ヒット中の大ヒットじゃない。ハリー・ポッターぐらいのなんか盛り上がり方をしてたような気がする、
はい、興行収入はですね、
はい、
全世界で2億9160万ドル、
うん、
と
高いとか低いとか
日本の配給収入で言いますと40億9900万ドル。
40億とかむちゃくちゃだよそれ、
うん、まあまあまあ
化け物級ですよ。
スマッシュヒットですよ、
うん、
はい、配給収入ですからね、
うんうんうん、
経常利益みたいなことですもんねあれで言うとね、興行、うんうん、収入
じゃない
配給ですから、うんうん、配給だけでこんだけ、うん、
いやいや全然大ヒットだよやっぱり、
はい、はい、まあ、ざっと簡単なストーリーを言いますと、
はいはい
はい、ニューヨークのコロンビア大学で超常現象や幽霊の研究を行っていたピーター・ベンクマン博士、主人公の、はい、ビル・マーレーですね、ら冴えない研究者3人が、ある日経費の無駄遣いと一方的に研究費を打ち切られ大学を追い出されたことをきっかけに借金を重ね、科学的に超常現象全般を扱い幽霊退治を行う会社ゴーストバスターズを開業する。そのゴーストバスターズの活躍を描いたコメディ映画ってことなんですけど、はい、はい、どうですか。
いや見てね、
ニューヨーク
思ったんだけど、
ニューヨークです、はい、
いや子供の頃もそうだったんだけど、
はいはい、
途中から覚えてなかったんだよ、
はいはいはいはい、
なんで覚えてねえんだろうなと思ったら、うん、
はい、
途中からねあんま面白くない
あの最初のね、そのなんか結構そのいろいろとこう大学とかから追い出されて、で3人寄って、うん、じゃあ会社にしちゃおうよみたいな話になってベンチャー企業で全然最初仕事ない状態で、うん、みたいなところはまあまあまあ、
じゃあゴーストバスターズとしてなんか、まあね、あのホテルの中で緑の幽霊を最初に倒した後、
はい、
なんかメディアとかも取り上げられて、
はい、
会社が軌道に乗って、はい、みたいなとこまでは面白いんで
CM 流したりとかしてね、
そう、
はいはいはいはい、
でそっから先の、
はい、
まあ話の本編というか
本編、はい、
なんか実はすげえ悪いやつが復活しようとしてましたみたいな、
はいはいはいはい、破壊の神ゴーザン、
それが多分後半45分ぐらいあるんだろうけど、
はいはいはいはい、
全然面白くないそこが
あ
と、なんかその実際にこうゴーストバスターズが本当にこいつら怪しいことやってるんじゃねえかって言って、
はい、
国の役人みたいなのが絡んできて、
はいはい、
ゴーストバスターズの邪魔をしようとするじゃん、
しますね、
その2つの話が全く噛み合わせが悪いし、何の着地点もないし、クライマックスも弱いし、
あの人は一応あの大月教授みたいな、そんな幽霊なんかいるわけねえだろみたいな派なんですか。
何を思ってあんななんか妨害をしようとしてたのかさっぱり分かんないんだよ。
幽霊だっているじゃんって話ですよね。じゃなくてなんかあの環境保護がどうのこうのみたいな、その原子力 で、
いやなんか最初に会った時にバカにされたから、それに逆恨みなんでしょ。
あ、そういうことなんですね、
うん、でもそれにしちゃ弱すぎるなと思ったから動機が
はいはいはいはい、
と思って、
うん、と思って
って思いました
もうそれだけですか。
思ってたよりつまらなかったなという。でただし、
はい、
その梅次郎案件でいうところなんで、
はいはい、
梅次郎案件でのシガニー・ウィーバーがヒロインで、
そうですよ、
でエイリアンのね、
エイリアンのね、リプリーのね、うん、エイリアンぶっ倒しちゃう人のね、
シガニー・ウィーバーが要はいい女役で出てくるわけじゃないですか。
いい女役です、ビル・マーレーにナンパされる、
うん、初めてこう若い時のシガニー・ウィーバーを、はい、メスとして見たわけですよ、私
メスとしてね、
ええ、
はい、
まあまあ美人
顔の作りは美人だと思います
よ。結構あれ、うん、結構思ってたより全然いけんじゃんと思っ だけど、はい、やっぱ時々やっぱりね、はい、リプリーの顔をするから怖いんだよね。
だからあのなんか取り憑かれたりとかするんじゃないですか、うん、門の神みたいなやつに、うん、そういう時の顔結構やっぱね、うん、特殊メイクもあって、
うん、
怖いっすよね。あ、こいつ殺されるなみたいな
取られるな思ってたっていうのはあれだけど、うんうん、全然やっぱハリウッド中だから美人だね若い
時。それはそうですよ。だから言ってるじゃないですかシガニー・ウィーバーは別に顔だけ見たら美人ですよって、美人枠ですよ。
そう、美人枠だってことは分かった、うん、とりあえず、
はいはい、ただやっぱり取り憑かれたりとかもするんで怖いなっていうのはちょっとありますよね、
うんうん、あるあるある
でなんかあの誘惑したりするんじゃないですか、
うん、
あのセックスしないみたいな、
うん、
マジで怖いですよね
ガチャってやめ
て、ビル・マーレもあのちょっとなんか引いちゃって帰っちゃいました、
ね、あーらみたいな、
ああつってちょっとそういう趣味ないんだよみたいな。
そう、ビル・マーレーもさ、はい、あれだって撮影の時いくつぐらいなんだろう。
これで33歳じゃないですかね。
ああ、まあまあだろうけど、うん、おかしくないと思ってさ、子供向けっ、うん、てか若者向けの映画でさ、主人公が33歳のハゲ散らかしてるわけだ
ね、もう結構中年っ
すよね。どういうことなんだろう
ってい
う、
ちょっと若めのエガちゃんみたいな感じでしたよね。
そうそうそう。どういうマーケティングでなぜビル、あのストーリーラインで彼が主人公なんだろうっていうのはすごい、
これ
ね、ヒーローでは、ヒーローには見えないじゃん。
これね、一応ね、脚本書いてるのがダン・エイクロイドとハロルド・ライミスさんって人なんですけど、
うん、
これはレイモンド・スタンツ博士役で出てるダン・エイクロイドさんと、イゴン・スペングラー博士、あのメガネのね、
うんうん、
はい、こう3人のうちの2人が共同脚本で、
いや、あの2人はどっちかの方が主人公の方がいいよ。
だから最初ビル・マーレーの役はもともとダン・エイ・クロイドの相棒のブルース・ブラザーズの、
うんうん、
ジョン・ベルーシがやる予定だったらしいんですよ、うんうん、ただジョン・ベルーシが病気で亡くなっちゃったんで、
あ、そういうことなんだ、
82年に亡くなっちゃったんで、でビル・マーレーになるっていう流れ。
ビル・マーレはダメじゃないんだけど、なんでおっさんが主人公なんだろうこれっていうのはすごい、
ちょっともうコロンボみたいな風格になっちゃ
う、ね、そうそう、ちょっとコロンボっぽいまあまあ大学の教授だからまあそうなるんだろうけど、
あ、
でもあれですよ、
はい、
はい、
梅次郎さんが、はい、
あれなんです、言ってたんです、
はいはい、
なんか
またメールかなんかで、
はいはい、ツイッターかなんかで言ってたのかな、
はいはいはい、
ダイハードに出てた黒人の警官がちょっと出てくるっていうのと、マシュマロマンの絵が描かれた袋が出てくるっていうから、
あ、そうそうそうそう、僕もね見つけましたよ。
で俺見たんだけど見つかんなかったんだよ。
え、本当ですか。
マシュマロマンの袋、新宿どこにあった。
マシュマロマンの袋は最初シガニー・ウィーバーが家で、うん、なんかねキッチンとかでなんかやってる時に映ってるマシュマロの袋にマシュマロの顔。
あ、正解。
おお、
聞いたそれ俺。
そうそうそうそう。だから、あ、いるなと思って、あ、これ伏線なんだなとかと思って。まあそれはだから最後に出てくるっていうの知ってるからなんですけど。うん。うん、とあとあれでしょ。僕この間たまたま
パウエル巡査ね。
ダイハードパウエル巡査。たまたまゴーストバスターズとダイハードをちょっともう一回見直そうと思って借りてたんですよ。
一緒に見た
い。ちょうど同時に借りてたんで。
いい。
あれと。
できる客だね。はい。
ダイハードのパウエル巡査部長、うん、もうあの人結構重要キャラなのに、うん、他の映画あんまり出てないじゃないですか。なんでなんかインパクトあって、
あ、パウエル巡査どこ出てた。
パウエル巡査なんか監修でしょ。違いました。
正解。
拘置所の
すげえ新庄君
あれと思って
さすがじゃん。そういうのも出てるし
はいはいはいはい。
あと、まあ、あと梅次郎さんが言うには、
はい、
あのメガネ君、
メガネ君、はい、
あの鍵の門のなんだあいつ、
あー、あれでしょ、それこそあのストリートオブファイヤーの、
そうそうそう、あいつあいつ、
リック・モラニス、
そう、
はい、
リックがホームパーティーで金髪姉ちゃんとツイストみたいなのを一瞬踊るシーンが意外とつぼってますって、
どういうこと
梅次郎的に確かに一瞬こうする、一瞬こうするときに金髪姉ちゃんも一瞬乗るんだけど、
はい、
なんか来ちゃうんだよな人が確かにあそこ10回繰り返し見たら多分絶対吹き出すけどね
あそこ10回も繰り返して
確かにわかる、一瞬だけ、はいはい、一瞬だけお姉ちゃんも乗るっていうのがよかった。
ああ、一瞬だけお姉ちゃんが乗る、
うん、そこはよかった。確かに
そこなんですね、
うん、
ああ、
はい、あとはもっ
ってるより、はい、いい雰囲気ものなんだろうなこれっていう
雰囲気ものね。だからどういう原理でゴーストを捕まえてるのかとか実際よく分かんないんですよね、うん、
小型原子炉を背中に積んでる
小型原子炉
ちょっと笑ったけど
めちゃくちゃ物騒なもんなんじゃないか
実験段階の小型原子炉を背中に積んで
絶対なんとか条約に違反します
ね、うん、そうそうそう、
うん、南極条約だっけなんかね
うんもう
はい、
でもあのガジェットと か, そ, のなんかせあのそういう
シュー
みたいなのは、
はいはい、
あれはやっぱかっこいいよ、
うん、なんかやっぱあの掃除の人みたいな感じのつなぎのね、
うん、この子供心に、うん、あやっぱりかっこいいなと思ったもん
かっこいいですよね、うん、よく真似しましたもん掃除機
所そうそうや
みんな
ただ後半がな弱いんだよな
あそうですかなんか僕ワンツーを続けて見るつもりで割とさらっと見ちゃったので、うんもうちょっとなんかあのね凝視すればよかったなと思ったんですけど、はい、
でも2見てないでしょ、
うん、2はね借りただけ借りましたでも2見ちゃうと多分ね2の話したくなっちゃうなと思って
2の話
あえてね、うん、あえてしないあえて、
うん、1の話をしなきゃ、
はい、
まず
ねゴーストバスターズ1、うんはい、だからあの一応ね1あって2あってその数十年後に2016年ぐらいにリメイクでね
あれを見てないけどまあまあ
ま、ね、あれ一応なんか話つながってるらしいですね
あそうなんだ
完全リメイクじゃなくて一応だから
コーザ出てくる
そうビル・マーレーとかダン・エイクロイドとかも
出てくるんだ
あの亀尾出演みたいな亀尾出演っていうか一応ねあの OB みたいな感じで出てくるらしいんですけどまだ見てないんであれなんですけど
はい、
はい、
こんな感じですかね
後半いきますか、
はい、
後半へ続く